詩編、86編です。ダビデの祈り。主よ、あなたの耳を傾けて私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください。主よ、私を憐れんでください。私は一日中あなたに呼ばわっていますから、あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、まことにあなたは慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられます。主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べるべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの御前に御前を皆を崇めましょう。まことにあなたは大いなる方、苦しい技を行われる方です。あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の道を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、常しえまでもあなたの皆を崇めましょう。それはあなたの恵みが私に対して大きく、あなたが私の魂を黄泉の淵から救い出してくださったからです。神よ、高ぶる者どもは私に逆らって立ち、横暴な者の群れは私の命を求めます。彼らはあなたを自分の前に置いていません。しかし主よ、私はあなたは憐れみ深く情け深い神、恐れるのに遅く恵みと誠に富んでおられます。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私のしもべに御力を与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私を憎む者らは見て恥を受けるでしょう。まことに主よ、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。アーメン。
今年私たちは、私のくびきを追って私から学びなさい、マタイ11章の29節を年間聖句に選びました。そしてこの聖書の言葉のように、イエス様の弟子としての訓練を受けさせていただきたい、そのように励んでまいりました。皆さんは学校でも職場でもさまざまなトレーニングを受けてきましたね。しかしイエス様がの弟子になる訓練、イエス様が私たちを弟子として訓練してくださる、その弟子訓練はそれらのものとは随分違っています。で、学校でのトレーニングは知識を増やすことが目的です。職場でのトレーニングは技能を向上させるということを目指しているでしょう。しかしイエス様の訓練はもっと内面的なものです。霊的なものであって、私たちの信仰と人格の成長を目指しています。それは他の訓練のように1年2年で達成できるようなものではありません。私たちが天に行くまで生涯をかけての霊的な旅の中でなされていくのです。で、この霊的な旅の道しるべとしてさまざまなものがありますが、私たちは今12ステップというものから学ぼうとしております。12ステップの第1、私は自分の依存症に対して無力であることと、自分の生活が自分の手に負えないものになってしまっていることを認めました。そうですね。 でその依存症というところに、自分の問題を特定して名付けて書いてください。ブランクになっています。よく考え祈り書き込んでみてください。このステップ1では、自分の抱えている問題に自分が全く無力である、また自分の問題が自分ではどうにもならないところに来ている、そう言っています。そしたら、じゃあ全く絶望なんでしょうか。多くの人はそう言うかもしれません。しかしそうではありません。次のステップがあります。ステップの第2は、私は自分よりも優れた力が私を正常に戻してくれることを認めましたと言っています。ここで言う自分より優れた力というのは、英語で Higher Power と書いてありますが、それはステップ3以降に神様が出てきますが、その神様のことであります。12ステップは、元は牧師によって、そしてクリスチャンのために作られたものです。しかしそれがクリスチャンでない人々の間で広く用いられるようになってからは、ここにありますハイアーパワー、偉大な力というのは、別に神様でなくてもいい、その辺に立っている電柱でもいいし、街の中を走っているバスでもいいということになってしまいました。ある人が電柱を見上げたときに、ああ自分は依存症から脱却しなければならない、そう感じたならば、その電柱がハイアーパワーなんです。そしてその人にとっての神であるというわけですね。同じようにバスが動くのを見て、自分が依存症のために家族や周りの人に傷をつけてきた、その人々を傷つけてきたということを悟ったなら、そのバスがハイヤーパワーになり、その人にとっての神様になるというんです。これはおかしなことですね。依存症を持った人たちがお互いに助け合って、そこから回復しようとするグループがあります。それをサポートグループと呼びますが、サポートグループそのものがハイヤーパワーになってしまう危険があります。サポートグループは回復のためにとても有益なものです。しかしサポートグループ自体が人を癒すのではありませんし、また私たちが今手にしておりますこの12ステップそのものもハイヤーパワーではありません。そうしたものは神様にとって変わることができません。聖書が教える誠の神様だけが私たちを依存症やその他の問題から解放し、癒しと回復を与え、霊的に成長させてくださる力ある神様なのです。聖書は神様がどんなお方であると教えているのでしょうか。今日の詩編の中から3つのことを話したいと思いますが、第一に、神様はどんなものとも比べ物にならない最高のお方であると教えています。神様はハイヤーパワーではなく、The Highest Power なのです。詩編はこう言っていますね。主よ、神々のうちであなたに習うものはなく、あなたの御業に喰らうべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの御名をあがめましょう。まことにあなたは大いなる方、くすしい技を行われる方です。あなただけが神です。神様はこの大宇宙とその中にあるすべてのものを創造されたお方です。そしてこの世界に、私たちの住むこの世界に命を与え、それを育んでおられるお方ですね。で、人間は科学技術の発達によりまして、この世界にありますさまざまな法則を発見しました。それを利用してきました。しかし間違ってはいけません。法則を定め、それを保っておられるのは神様です。人間が何かの法則を作って、この世界に命じて、この世界を動かす、そんなことは何一つできないのです。神様の定められた法則を変えることすら人間にはできません。 確かに人は遺伝子の成り立ちを解明し、それを操作できるようになりました。しかし人間は命そのものを作り出すことはできません。遺伝子の操作には環境を破壊し人類を滅ぼす危険が伴っています。人間は月にまで行き、また太陽系の果てにまで探索船を飛ばすことができるようになりました。しかし太陽系の外にはそれと同じようなものが数えきれないほどあるんですね。地球は太陽系に属しています。太陽系は銀河宇宙の一部に属しています。しかし大宇宙には太陽系が属するような銀河系宇宙と呼ばれるものが無数に存在しているというのです。人間が知ることができるのは大宇宙の中の、それこそ塵の中の、またその塵のようなごくごくわずかな部分でしかありません。また私たちが住んでいるこの地球、この環境についても私たちはわずかなことしか知らないのです。このところ地震が大変多いんですけれども、地震学者たちは地震の予知ということにまだ成功していません。地球の内部のことは全くわからないのです。ところが人間は自分たちは何でも知っていて何でもできる、そう思い上がるようになりました。そして神様の力や栄光を小さいものにし、神様を片隅に追いやってしまったのです。神様を人間のレベルに引き下げて議論するようになりました。イザヤ書はそれに対してこう言っています。あなた方は知らないのか、聞かないのか、初めからつけられなかったのか、地のもといがどうして置かれたのかを悟らなかったのか。主は地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無にき、地の裁きつかさを虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのか、と聖なる方は仰せられる。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よう。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。イザヤ書では神様は聖なる方と呼ばれています。聖なる、このホーリーという言葉の元の意味は他と比べることができないという意味があります。神様を人間のレベルに引き下げることは、神様を聖なるお方としないこと、神様の清さを汚すことです。神様を信じるとは、神様の栄光を小さいものにしてきたこの私の罪を悔い改め、神様を聖なるものとして崇めることです。ですから罪から救われた私たちは今日このように礼拝に集まってきましたが、主はあなたに習うものはなく、あなただけが神です。この礼拝でそう告白し、神様を聖なるお方、大いなるお方として栄光を神様にお返しするのです。皆さん、自分の依存症がどんなに力があろうと、また皆さんが抱えている問題がどんなに大きかろうと、神様に打ち破れないもの、神様に解決できないものは一つもありません。ステップ2のハイヤーパワー、これは他の何者にも比べることのできない全能の神様、聖なるお方を意味しています。私たちはこのお方に自分の無力を委ねる、その時に解決がやってまいります。第二に、 聖書は神様が人格の神様であると教えています。詩編は神様を主よと呼んでいますね。86編の一節、主よあなたの耳を傾けて。この主という言葉は目上の人に対して使う一般名詞ではありません。固有名詞、これはヘブル語でヤーウェと言います。あってあるものという意味がそこにはありますが、神様はヤーウェという固有名詞、お名前を持った存在なのです。その後にまた、私に御顔を向け私を憐れんでください。16節にそうありますように、神様はまた顔を持ったお方であると表現されています。私たちは人を顔と名前で覚えていますね。なかなか名前が思い出せない時があります。でも顔は思い浮かべるでしょ。そして皆さんも誰かの名前を聞いたら、おお、あの人と思ってさえ思い浮かべるのはやっぱりその人の顔ですよね。顔というのはその人そのものを表す、その人の人格を代表するものであります。神様は人間のように肉体に制限されていませんから、神様の顔といっても何か形のあるものではなく、形を超えた神様のご人格そのものを意味するのでしょう。神様は名前と顔を持った人格者です。神様は単なる力でも原理でも象徴でもありません。知性を持ち、意志を持ち、感情を持っておられるお方です。しばらく前からジェームス・ヒューストン先生がお書きになった喜びの旅路という本を、この説教の中で、しばしば口にしておりますが、英語をお持ちの方はないんですけれども、日本語の翻訳をお持ちの方はそこに、ジェームス・ヒューストン先生が特別に日本の読者へという、一文を書いていてくださいますが、そこにこんな言葉があります。日本文化について私に最初に強い印象を与えたのは、雨の日に都心に向かう地下鉄から降りてきた人々でした。誰もが傘の中に隠れるようにして歩いていました。ですから人の顔はビニール袋に包まれているかのようで見ることができませんでした。それから私は自殺の小道と呼ばれる地下鉄のプラットフォームへ案内されました。地下鉄で最も飛び込み自殺が多い場所だというのです。ホームには大きな鏡が設置されています。これは命を捨てないでという最後の嘆願です。あなたが誰であるのか、誰一人分かってくれなくても、自分自身の顔をしっかりと見つめることによって自殺を思いとどまってほしいというものなのです。このエピソードは人の顔のない日本文化の一面を示すものです。まだその後文章が続きますが、顔のない日本人ってよく言われる言葉ですね。ヒューストン先生は日本語には英語のパーソンに当たる言葉がない、そう言ってらっしゃいます。確かにないですね。そのため教会でも人格を大切にし、その回復と成長を求めるよりは教会のプロジェクトや活動そのものが目的になってしまい、それをこなすことが最優先されていると指摘していらっしゃいます。なぜそのような間違いがクリスチャンの間でも起こるのでしょうか。それは神様をパーソンとして受け入れていないからです。多くの人にとって神様は小文字の God です。 G-O-D 小文字なのです。単なる神なのです。しかし神様は大文字の God、 G-O-D です。 God っていう名前をお持ちのお方、人格者なのです。聖書には神様がまるで人間と変わらず心配したり安心したり 嘆いたり大喜びしたりという箇所が出てきます。まあ、ある人はそうした箇所は全知全能の神様にふさわしくない、主権者であるお方にふさわしくないと言って割り引いて読んだりスキップしたり読んだりしているんですけれども、私はそうした箇所を本当に読みますと、神様が誠に人格者である、単なる冷たい原理ではないということを分かってとっても嬉しく思うのです。私はそういう箇所が大好きです。神様が人格をお持ちになり豊かな感情を持っておられるからこそ、神様の形に作られた私たち人間にも喜怒哀楽の感情があるのです。神様はそれを与えてくださったのです。神様は人間や他の被造物とは比べ物にならないお方です。先ほど申しましたように、比べ物にならない区別された聖なるお方です。でも神様はそれだけのお方ではない。同時に神様は人間にご自分の人格の一部をお与えになりました。神様は人間に神様と共通する部分をお与えになることによって、人間が神様の愛を感じることができるように、また私たちがその愛に応えて神様を愛することができるようにしてくださったのです。イザヤ書の57章15節に、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む、へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。そうあります。愛の神様は人間に知性と意志と感情という人格の要素をお与えくださいました。分かち与えてくださいました。愛によって人間と一つになることを願われたのです。皆さん、人格を持つ者だけが愛することができますね。そして人格を成長させることによって、人はその愛をより高く、より深く、より広く、またより長く成長させることができるのです。人格を持っておられる神、しかも私たちを人格を持つ者として作ってくださった神様、このお方を知り神様と交わることによって初めて私たちは人格を成長させることができます。12ステップは人格の回復と成長を目指したものです。12ステップの旅を続けるにあたって、私たちはこの生ける人格である神様との交わりを大事にしていくのです。第三に、神様は恵み深いお方です。詩編は神様の恵みについてこう言っています。主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを追い求めるすべての者に恵み豊かであられます。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます。五節と十五節に書いてありますね。神様は聖なるお方です。罪を罪としてお裁きになるお方です。良心の敏感な人には、神様が清いお方である、神様が正しいお方であるというと恐れを感じます。良心が麻痺しますと神様への恐れがなくなってしまいます。しかし神様のこの恵み深いことを知りますと、私たちは神様を清いお方、正しいお方として恐れながらもなお同時に安心して神に近づく、そういうことができるようになるのです。私が12ステップを見のサポートグループを導いておりました頃、そこにオブザーバーとして出席なさった方がありました。そのサポートグループでみんなが自分たちの弱さや罪や欠点、それを話し始めますと、その人はよくもそんなに正直に自分の弱さが認められますねと言って驚いておりましたけれども、もし神様がただ恐ろしい方のお方であるなら、そのようなことはできませんね。 自分の罪や弱さはできるだけ隠しておいた方がいい、そう考えるでしょう。しかし聖書によって、また体験によって、神様の恵みや憐れみを知りますと、本当に私たちは心を開いて神様の前に正直に出ることができるようになるのです。また私たちは神様が恵み深いお方であることを知りますと、私の祈りが必ず聞かれるという、その確信を持つことができるようになります。今朝の詩編の中にもこうありますね。5節から7節、主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを追い求めるすべての者に恵み豊かであられます。主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを追い求めます。あなたが答えてくださるからです、あなたが答えてくださるからです、という確信があります。人は誰も祈る心を持っています。クリスチャンであるないにかかわらず、人間には誰にも祈る心があります。クリスチャンでない方々も手紙の中にお祈りをしていますとこう書いてくださることがありますよね。でもクリスチャンでない方は誰に祈るかがわからないのです。そしてその祈りが確かに聞かれるという確信を持つことができません。ですからそれは聖書の表現を使うならば、祈りというよりも単なる期待に過ぎないのですね。でも恵み豊かな神様を知る者は本当に祈ることができます。この恵み深い神様が私の祈りを聞いてくださる、その確信を持つことができるのです。今朝の聖書に、私は苦難の日にあなたを追い求めますとあります。でこういう箇所を見ると、皆さんは日本のことわざで苦しい時の神頼みという表現を思い出すかもしれません。で多くの人はそういうのを軽蔑なさるんですが、でも本当に軽蔑できるでしょうか。今まであまり祈らなかった人が苦しみにあって神に祈るようになるって素晴らしいことじゃないですか。間違ったことではありません。神様がその人に苦しみをお与えになったのは、その人を祈りに導き、そしてご自分のもとに近づけるためであったのです。頑固な私たちは苦しみに遭わなければなかなか自分の弱さを認める、そして神様の力に頼る、自分の罪を認めて神様の憐れみを求めるということはなかなかしないのです。人は多くの場合苦しみによって神様に近づきます。苦しみにあっても祈らず、神様との交わりを避けて通る人よりも、苦しみを通して神に近づく人の方が永遠という観点から見るならば誠に幸いです。恵み深い神様は私たちに、苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよう、そう言ってくださっています。詩編は、我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください、二節のところで祈っていますね。神様を知り心から祈る者は、神様を我が神、私の神様と呼ぶことができるのです。そして自分をあなたのしもべということができるのです。祈りは単なるお題目ではありません。神様を私の神様と呼ぶことです。そして自分を、神様、私はあなたのしもべですということです。そして神様と交わることです。神様と、私とあなたという関係の中で、人格の関係の中で神様と交わること、これが祈りです。私たちはこの祈りによって力ある恵み深い人格の神様と人格の交わりの中に入っていくのです。12ステップの第2は、私は自分よりも優れた力が私を正常に戻してくれることを認めました、こうありますが、自分よりも優れた力、それはこのような神様です。 自分の弱さを認め、罪を悔い改め、神様に近づくなら、この力ある神様、恵み深い神様が必ず私たちに救いを与えてくださるのです。ですからこの神様を呼び求めましょう。真心から呼び求めましょう。神様は私たちの祈りを待っておられます。この確信を持って、詩編の最後の三節を今朝の私たちの祈りとしたいと思います。主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます。私に御顔を向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに御力を与え、あなたのはしための子をお救いください。私に慈しみの印を行ってください。そうすれば私を憎む者らは見て恥を受けるでしょう。まことにしよう、あなたは私を助け、私を慰めてくださいます。